健康づくり課からのお知らせ。元気生きがいふれあい保健福祉施設ホットホット中条、黒川地区複合健診のご案内。健診を次の日程で実施します。申し込みをしている方には案内を発送しますが、申し込みをしていない方で受診を希望される場合は健康づくり課までご連絡ください。また社会保険被扶養者の方で市の特定健診を希望する場合は受診券が届いてから申し込みください。後日受診票を送付します。場所、ニコラク体内栗木野神殿 26-1。 令和6年度から黒川地区の健診会場はニコラク体内のみとなります。日程、受付時間、健診の項目の順に読みます。10月9日水曜日午前8時30分から10時、大腸がん検診のみ11時まで、胃部、大腸。10月10日木曜日、11日金曜日午前8時30分から10時、特定、胸部、胃部、大腸。午後1時から2時30分、特定、胸部、大腸。新潟県立坂町病院活性化促進大会、胎内市、村上市、関川村で構成する新潟県立坂町病院活性化協議会では、坂町病院が地域包括ケアシステムを支える重要な医療資源として機能するための活性化促進大会を開催します。内容、患者代表の意見発表、上林地域住民、大会宣言、記念講演、地域医療構想と地域包括ケア、下越構想区域の展望。講師、前新潟県病院局長山崎修先生。時、10月26日土曜日午前9時30分から11時30分。場所、荒川地区公民館、村上市羽賀江 104-25。 対象、市内在住の方。申し込み期間、9月17日火曜日から10月18日金曜日。電話または健康づくり課窓口でお申し込みください。定員50人。心の健康相談会、相談無料、秘密厳守。日時、10月31日木曜日午後2時から4時。場所、ホットホット中条。対象、市民及び市内に勤務されている方、原則として精神科での治療を受けていない方。相談内容、精神科医師による相談、要予約、定員3組。眠れない、気分が落ち込むなどの心の健康に関する相談ができます。相談時間、お一人当たり30分程度。ご本人でなくてもご家族からの相談も可能。予約期間、9月17日火曜日から10月11日金曜日。予約問い合わせ、電話 44-8680 または QR コード。申請問い合わせ、健康づくり課ホットホット中条内、電話 44-8680。
第2次命を支える胎内市自殺対策計画を策定 しました。令和6年度から令和10年度。1、自殺の現状と目標値、棒グラフがあります。胎内市の現状、自殺者は年によりばらつきがあるが、平成25年以降は8人以下で推移。 自殺死亡率は増減を繰り返しながら減少傾向。男女比は男性が女性の約4倍。男性は働き盛り世代に多く、女性は80歳以上の高齢者が多い。表があります。指標名、現状値、目標値の順に読みます。自殺死亡率、人口10万人あたりの自殺死亡者数、21.4、令和2年から令和4年平均、13.1、令和6年から令和8年平均。悩みなどを抱えた時などに相談できる相談機関を知っている60歳以上の市民の割合 45%、 50%。 ゲートキーパーを知っている市民の割合 8%、 20% 以上。2、施策の方向性と主な取り組み。当市の自殺のハイリスク層は、1、無職者、失業者、2、生活困窮者、3、高齢者、4、働き盛り世代男性という特徴があります。これらのハイリスク層を含めた市全体として、以下の施策を実施します。施策の方向性と主な取り組みについて。1、地域におけるネットワークの強化。自殺予防対策推進ネットワーク会議、自殺予防対策推進町内担当者会議など。2、自殺対策を支える人材の育成。メンタルヘルス研修会、地域づくり研修会、高齢者等支援に携わる関係者研修会、市職員、教職員ゲートキーパー研修など。3、市民への啓発と周知。ポスター掲示およびリーフレット配置。自殺予防月間の取り組み、心の健康づくり講演会など。4、生きることの促進要因への支援。暮らしと心の相談会、心の健康相談会など。5、児童・生徒への SOS の出し方に関する教育。 SOS の出し方に関する教育の実施、赤ちゃんふれあい教室など。コラム、ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応。悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る、を取ることができる人のことで、いわば、命の門番とも位置づけられる人のことです。特別な資格ではなく、誰でもなることができます。2022年10月に閣議決定された自殺総合対策大網、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指してにおいても、国民の3人に1人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるようにすることを目指すとしています。当市でも自殺予防のための支援者研修会を令和7年1月31日金曜に計画しています。詳細は市報でお知らせします。どなたでも参加できますので、皆さんの参加をお待ちしております。9月は新潟県自殺対策推進月間です。心は目に見えないからこそ、自分の心の声を大切に、一人で悩まず相談してみませんか。24時間365日、いつでも相談可能。 新潟県心の相談ダイヤル、電話0570-783-025、新潟いのちの電話、電話025-288-4343、24時間子ども SOS ダイヤル、電話0120-078310、働く人の心の耳相談、電話 SNS メールで相談。新潟県精神保健福祉協会県北支部総会記念講演会、心のけがの理解とその手当ての仕方、トラウマインホームドケアを学ぶ。体と同じように心も怪我をします。心の怪我は目に見えないため、本人や周囲もその影響に気づかずにいることも多いと言われています。心の怪我の影響や痛みや辛さを和らげるためにできることを一緒に学びませんか。日程10月30日水曜、場所胎内市産業文化会館、新和町 2-5、 講師カウンセリングオフィスビレビジョン、院長縄淳氏、総会午後1時30分から2時15分記念講演会午後2時30分から4時、可能な限り総会からご参加ください。問い合わせ柴田保健所地域保健課、電話0254-269-1333。10月の元気づくりプログラム。元気づくりプログラムとは、人との触れ合いや活動を通じて元気になることを目的に、市民の健康づくりボランティア元気ふれあい広め隊が企画し、市と共同で進めている取り組みです。あなたも一緒に楽しく活動しませんか。健康スタンプ王国対象事業です。表です。日、曜日、時間、プログラム、場所、内容の順にお知らせします。4日金曜9時30分から11時、ニコラク体内畑花壇公園づくり。ニコラク体内、花の種を植えたり花壇の手入れなどをします。13時30分から15時、元気づくり広報部、ホットホット中条元気づくり名人集を作成します。8日火曜日9時30分から11時、育ちの森公園づくり、ホットホット中条草取りを中心とした公園整備を行います。ぜひ皆さんご参加ください。21日月曜13時30分から15時、元気長生き PR 隊、ホットホット中条、活動の振り返りと今後の活動について話し合いをします。23日水曜9時30分から11時、食を通じて健康づくり、ホットホット中条、畑の手入れ等をします。作業しやすい服装でおいでください。24日木曜9時30分から11時30分、ふれあいキルト、ホットホット中条、手芸を通してふれあいませんか。ご自分で道具をお持ちください。26日土曜9時30分から11時、育ちの森公園づくり、ホットホット中条、秋の植え替え、花壇整備、花壇の土の入れ替え、育ちの森公園整備を行います。以上のプログラムは申し込み不要です。 定期予防接種について、次の予防接種は期限が短くなっております。対象者には接種券等を発行済みですが、紛失した方には再発行しますので、健康づくり課までご連絡ください。接種期間を過ぎると全額自己負担となりますので、接種を希望する方は体調の良い時に早めの接種をお勧めします。子宮頸がんワクチン、次の方は今年度で最終となります。接種を希望する方は3回接種完了までに約6ヶ月間かかるため、早めの接種をお勧めします。費用無料。今年度接種最終対象者、平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性、キャッチアップ接種、平成20年2月2日から平成21年4月1日生まれ、高校1年生相当の女性、通常の定期接種。接種期間、令和7年3月31日月曜まで。風疹5期、公的な接種を受ける機会がなかった対象者に抗体検査と予防接種を受けていただける制度です。今年度で終了予定です。費用無料。対象者、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性、クーポン券利用期限令和7年2月28日金曜まで。麻疹風疹2期、費用無料。対象者、年長児、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ。接種期間、令和7年3月31日月曜まで。高齢者肺炎球菌、費用自己負担4700円。対象者、接種日時点で65歳の方および60から64歳で心臓、腎臓、呼吸器等に障害を有する方で、身体障害者手帳1級相当の方、ただし過去にニューモバックス NP 二重酸化肺炎球菌ポリサッライドワクチンによる肺炎球菌予防接種を受けたことのある方は対象外です。接種券発送時期、65歳の誕生月の下旬に案内および接種券を発送しています。60から64歳の対象者で希望する方はかかりつけ医等と相談の上お問い合わせください。その他、新型コロナワクチン接種について、令和3年5月から集団接種と個別接種を併用した特例臨時接種として予防接種を実施してきましたが、令和6年度からは高齢者インフルエンザ等と同じ定期接種として次の通り実施します。目的、重症化予防。対象者、1. 接種日時点で65歳以上の方、 2. 60歳以上65歳未満で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害を有する方、身体障害者手帳1級相当および人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。接種時期、回数、10月1日火曜から令和7年3月31日月曜、1人1回。接種場所、予約方法、接種を行う医療機関に直接予約。市内接種医療機関については10月1日号で記載予定です。費用、審議中につき未定。 10月1日号でお知らせします。案内等の発送、案内や予診票等は接種を行う医療機関に配布し、個別での送付はしません。その他対象外の方も任意で接種可能ですが、全額自己負担となります。金額やワクチンの種類等は医療機関によって異なります。9月8日から14日は救急医療週間です。救急医療の適正利用、令和5年に救急車で病院に搬送された人の数は柴田地域で5783人でした。そのうち軽症者は約5割で、全国新潟県の4割よりも多くなっています。軽症者の利用が多いと命に関わる重症な人への対応が遅れることが懸念されます。次のような方法で救急医療の適正利用をお願いします。 1. 身近なかかりつけ医を持つ。 2. 通常の診療時間内での受診をする。 3. 休日は休日診療所を利用する。4. 医療機関の受診や救急車を呼ぶ際の判断がつかないときには、あ、夜間の場合は専用相談ダイヤルにかける。救急医療電話相談、#7119、15歳以上。小児救急医療電話相談、#8000、15歳未満。い、LINE アプリで AI 救急相談アプリを友達登録し利用する。献血会場の時間とお知らせ。現在、血液が大変不足しております。献血は一人一人の善意によって支えられています。ぜひ大勢の皆様にご協力いただけますようお願いいたします。日程、10月3日木曜、会場中条中央病院1階、受付期間13時30分から15時45分。